フクロウラジオということで始まりましたフクロウラジオなんですが、
テンション高いわよ、
はい、今日はですね、いつもは、ズームを使って、皆さん遠隔で離れてやってるんですけれども、まあちょっとね、感染も拡大もいろいろありますけれども、一回みんなで集まろうということで、今日はですねフクロウラジオのこう、まあ、正式なというか創立メンバー5人が全員集まって、収録をしようということになっております。今回もですね、私情報社会学研究してます、塚越健二と、
はい、画家をしてます大熊ひろきです。
はい、あと、
あ、米地です。
はい、はい、いつもね会社にしてる米地さんと、そして
神田セイラです。
はい、神田さん、そして、音声では初めて登場しますが、
はい、会社にやってます堀内と申します。
はい、堀内くんです。今日はね、実は堀内くんの家に、お邪魔してですね、収録してるわけなんですけれども、まあね、なかなか、楽しく打ち合わせもできるもので、やっぱりズームと違ってですね、みんながいる空間だとなかなか楽しいなっていうことで、みんななんか笑顔でね、楽しんでますけれども。
いや、違和感に戸惑って。
妙ですね。妙な感じ
そうなんですけれども、まあラジオってこういうもんですから、実は音声だけですけれどもね、撮ってる方は目を見て話したりとか、まあそういうのもいいかなというふうに思ってるわけです。で、前回ね、いろいろこう宮沢賢治の人生の話をして、まあまた水溶性の話をしようという話をしながらですね、また伸び伸びになってしまっているんですけれども、まあ細かい宮沢賢治から続く米津さんでね話してもらう水溶性って話はまたね、ちょっと次回集中的にやろうかなと思うんですけれども、はい、ちょっとね5、6回フクロウラジオやってみて、まあいろんな話をしてきたわけですけれども、せっかくねちょっと今日はオフラインでみんな集まれてるので、まあみんなに簡単に感想なんと聞きながらですね、まあ今後このフクロウラジオどうしよう、どうやっていこうかも含めてですね、いろんな話したいんですけれども、神田さん、これまでいろいろやってみてどうでした？
私が今気になってるのは、前回の時に宮沢賢治ならざるもので宮沢賢治を説明していくのは難しいみたいな発言をして、
そうそう、奥間君と2人でやった時ね、
そこが結構面白いなと思っていて、で、うん、じゃあ宮沢賢治ならざるものっていうより、むしろ宮沢賢治なるものってどういうつもりで発言してるのっていうのをちょっともう一回、
なんかこのチャラいラジオ媒体のことを言ってたんじゃないの
それはならざるものでしょ、
ならざるもの。じゃあそれで宮沢賢治の話をすることがなんかちょっとこう違和感というか矛盾があるよねみたいな感じ。
まあ、分かりやすく言うと、ものすごい芸術性の高い映画とかって全国公開難しいじゃないですか、うん、そもそも好きな人がパイが少ないから、うん、単館系にどうしてもなるっていうことなんだけれども、それと同じ現象で、すごくこう非常に、まあなんていうのかな、こう興味が湧くっていうこともそうだし、それを全てを理解するっていう意味でも非常に、まあなんていうか、レベルが高いというか抽象度が高い、その宮沢賢治で、しかも宮沢賢治が考えた世界の生活っていうのは、今の例えば IT 化、便利、快適っていうものと全く対極にあるわけだけれども、でも私たちはそれを、まあ今日はオンラインで喋ってるけれども、まあこう IT 技術を駆使してズームで話したりとか、まさにそれを届けるこのコンテンツとしてもですね、1時間2時間バーっていっぱい喋ると、ちょっと長すぎて聞きづらいっていうこともあったりするから、例えば20分に抑えて、要点をつまんで話そうっていう、その便利快適化、つまりそれが宮沢賢治ならざるものですね、まあそういった手法で伝えなきゃいけない、このジレンマをどういうふうに埋めていいのか、そもそも、もう私たちはもう 2,3 時間話してもう10人聞いてくればいいですっていう方向なのか、そうではないっていうことなのか、なかなかその辺難しいですよねっていう話をしたわけですけれども、うんうん
うん、そう、その話を聞いてさ、私思い出したことがあって、じゃあ これは宮沢賢治なるものっていう括りにもしかしたらなるのかもしれないけど、なんか前に伝説の教師っていうので、昔灘高校で教師をしてた国語教師の方が、3年間で銀のさじをだけを読むみたいな授業をやってたっていう有名な話し、
銀のさじって何ですか？
銀のさじって、いや、有名な小説、文学小説っていうのかな、
ほうほうほうほう、
で、確か、先生の名前は橋本先生だったかな、本当に有名な灘高校って東大生、
うんうん、
東大進学率がすごい高い、
関西の高校で、ね、
そうすごい有名な高校だけど、実はそれが今のように東大に行くのが当たり前っていうようになる前に、本当学力を底上げさせた先生みたいな感じで、 有名な方で橋本武史さんかな、
うん、
この人が、要するに小説銀のさじっていう小説を3年間かけて読み込むっていう授業をしたっていうすごいあの結構あり当時としてはてか今もだけど授業体系としてありえないだって3年間の国語の授業で銀のさじだけしか取り上げないっていう、まあ、
大学院のゼミでやるやつだねゼミの演習でやるようなやつだね
大学院よりもしかも長い時間だから3年間って、うん、でじゃあ3年間も一つの小説を取り上げてどういうふうに授業するのっていうと、まあ、私もちょっと特集とかドキュメンタリー見たことがあるんだけど本当にまず1行目の最初の文字からじゃあこれってさ本当はどういう意味なんだっけみたいな感じで、
うん、
あのどんどんどんどん掘り下げていく、うん、で例えば、話の中でコマとかなんか昔の遊び、はい、道具とかが出てきたら、
うん、
これのことさみんな知ってるやったことあるみたいな、
うん、
で実際にじゃあ作って外でやってみようみたいな感じで課外授業に行ってちゃってでその回の授業はそのなんか昔の遊びを自分たちで作って実際に外に出てやるとか、うん、そういうあの本当にありえない掘り下げ方をして3年間で一つの作品を読んでいくっていうなんか授業をやった人で、うん、でなんか多分当時はちょっと親からもクレームが来たりとかありえないだって3年間でその国語の授業を3年間でそれしかやらないって
かなり前の話なの
だいぶ昔だ
と思
う。もうあのかなりお年の方だし、
この方自体はもう亡くなってるんですかね。2013年まで、
もしかしたら亡
くなってる。じゃあ本当に2000年よりもっと前の話かもしれないね。
もっとずっと前。だからものすごいだから本当にあの当時はありえないって言われてて、でも本当に確かにそうだよね。のこう受験の範囲もっと勉強させてくれよとかってあの普通は親御さん思うし、他の教師とかからも。ちょっとあの先生大丈夫かみたいな感じで見られてたんだけど、でも実際にそれで子供たちの学力は本当に上がって、うん、東大進学率がバーンとトップの日本でトップの成績になるぐらいの高校になったっていうの でそれで伝説の教師って今では言われてるんだけど、そのぐらい一つの作品を掘り下げる、
うん、
ものすごく遅い歩みで学ぶっていうのってあのまあさっきの話で言う宮沢賢治なるもの、宮沢賢治ならざるものが例えば効率化でどんどんあのなんていうの流れていく情報がもう流れていくっていう世界のものとして捉えるんだとしたら、それとは真逆のやり方だなっていうふうに私は思ってて、その銀のさじの授業の話はで私自身もあの今までの人生の中で本当に尊敬してる先生が何人かいるんだけど、その中の一人が、大学受験の時に浪人してた時の予備校の国語の先生で、
うん、
その人も今考えればそれと同じような授業のやり方をしてた、
うん、
もうまずあのその日取り上げる何か小説とか論文に入る前になんかもう題名の時点で20分ぐらい喋るっていう、その題名を掘り下げて掘り下げて、
うん、
で授業の文が全然進まなくて、うん、大丈夫かなこれ授業終わらないんじゃないかなって焦るんだけど、うん、でも最終的にはきっちり終わるようにはあの、
うん、
こう時間を調整してるっていう、うん、でそういう時間の歩み方、
サカナクションのね山口一郎さんがインタビューとかで、昔は今みたいに音楽なんか無料でさバンバン聴きたい放題みたいな感じじゃなかったからさ、うん、それなりにこう高い CD をさ、まあ、子供とかの時は少ないお小遣いの中からその、まあ、高い CD を買って、それで試し聴きとかもできないからさ、だからどういう音楽かっていうのも事前にはわからないから、うん、高いお金出して CD 買ったのになんかあんまり自分が好きではないタイプの音楽だったとかっていう時もやっぱりせっかく買ったもんだからものすごい何回も何回もこう聞くんだって、
うん、
多分無料でこう試し聞きしてる時とかってさ、そういう風にあ好きじゃないなと思ったらもうそのまま聞き流しちゃうけど、
うんうん
う
ん、
それ昔はそういう CD がねそういう高価なものだった時は好きでもない音楽をでもせっかく買ったからってことで何回も何回も聞いていくといろんな解釈ができるようになってきたりとか、
うんうん、
いろんな良さがこう見出せるようになってきたりとか、でそれが結構山口さんのなんか音楽制作のまあ、割と最初の部分 その礎になってたみたいな話してたんだけど、
うん
まあ、それとも結構通じる話かもしれないね、うんうん、今のは。
あその話知らなかったけど、でも あの山口さんの書く歌詞を振り返ってみれば、うん、確かにそういう主張の曲もあるなっていうのは思った、ね、
なんかあのその制約と自由っていうのはなかなかこう面白い関係にあるなって今の話を聞いてて思って、僕が最近聞いたのはあの日本でこの日本で、トップエリートになろうとか日本の中で勝ち上がろうと思うと基本的にはまあ決められたルールがある程度あって、どこの高校あれ東大法学部出て官僚になってとかなんとかとかいくつかこうねもう決まってる道があるけれども、ただ日本でトップになるっていうことが本当に幸せかっていうと、グローバルで見た時に日本の経済がいろいろな意味で厳しくなってる中で、なんていうのかな、こう沈んでいく船の中でこうタイタニックみたいな感じだよね、落ちる中でなんとか座席を死しようって話になってしまうんだけれども、逆に例えば中南米とか途上国の中で、同じような椅子取りゲームをしてもしょうがない、要するに途上国の中の、高級官僚になっても別に それがすごいわけじゃないっていうような、まあ、圧倒的にその途上国だからねっていうことがあって、でそういう人たちがどうするかっていうと、もう知らんと、あの通常の教育をそのままやってもあの自分らがどうなるかわからないから、あえて本当に興味があると思うあの子供がなんか興味があると思ったものはそこにかけると、で何でもやらせると、だ本当に自由にやらせると、でそうなると、まあ、そこで賭けだよ、100人いて1人とかレベルじゃない、何万人に1人の確率で化ける人がいる、それがまあスポーツだったらサッカーでもいいし芸術でも何でもいいんだけど、まあ、そういういわゆる野心的な挑戦ができるようになるっていう、だからそっちにかけてる人が多いと、逆にガチガチに固められてみんな同じあの確率的な教育しないと、まあ、この世界で上がっていくためにはそれもまあ1万人いたら何人かが何どこのか上がれてってぶどまりはあるんだけれども、うん、なんかその違いって結構あって、だから制約がかけられているっていうことと非常に自由にさせるっていうこと、逆に制約がある中で、つまりもう何もやってもこの社会ではのし上がれないっていうか分かってる制約の中で、じゃあもう自由にやろうっていうことで、まあ、適当にやりたいことやるっていうのとかも、あの今そのサカナクションの話とも通じるというか、逆 の, あ, のあれ話かもしれないけれども、その微妙なバランスっていうのは多分あると思うんですよね。だからそれをどう設定していくかっていうことは、まあ、教育でもそうだし、その例えば何か物を届けるときに何でも自由だったらそれでいいのかっていうと、ある程度制約はかかってる、まあ、我々だったら宮沢賢治っていう制約をかけているわけですよね、うん、まあ、あの話してる内容は宮沢賢治だけじゃなくて自由だけれども、そういうことはできるかもしれないな、なんていうふうにふと思ったんですけれどもね、うん、うんって言いながら堀内くんがうんってあの目つぶりながらうなずいてたけど、どうですか？
なんか繋がるかどうか分かんないんですけど、僕はあるコンサル会社にいるんですけども、その中でよく仕事の中で出てくるのは、うん、インプットをするときには必ずアウトプットをイメージしなさいっていう話はよく言われる話で、当然、まあ、必要なことでは当然あるんですけど、インプットをするときにアウトプットをイメージすると、僕が常に思ってるのは、もう最初に思ってるアウトプット、自分のアウトプットイメージを出ない状況が絶対出てくるなっていうのは感じるんで、なんでしょう、なんか言葉にするのすごい難しいんですけど、なんか関係ないって思うことすらもやっぱ吸収していったりするってのは、さっきのあのサカナクションの話も近いかもしれないですけども、なんか自分が合わないとかそういうふうに思うことすらも触れていく状況ってやっぱ必要なのかもしれないなっていうのはちょっと話しきながら思ったところです。
それはなかなか難しくて、ミシェル・フーコー、僕が研究しているミシェル・フーコーは、そのゴールが分かってるものを調べるなんて退屈でしょみたいなことをよく言ってたんですよ、うん、インタビューで、うん、でもやっぱり、まあ、研究者だったり、まあ、みんな仕事で何でもそうだけど、ある程度こう道筋を決めて本を読むにしても何にしても、ある程度こうあの自分の中でこういう感じかなと思って読まないと読めなかったり、まあ、研究っていうのはもちろん最初に過程を作ってやるわけですよ。でやらないとそれはダメだと思うんだけれども、このラジオでも言ってるかもしれないけど、やっぱ新書とか読むとき1時間で読んじゃうんですよ、とにかく読むと。でその時にもう当たりをつけてるから、多分目に入ってくる文字は特定の文字しか多分落ちてこないんですよ、僕の中に、うんうん、ある程度この世界のこの話を知りたいと思って読んでるから、うん、そうすると多分その他にあった、まさにその伝説の教師、うん、授業であったようなその外にあるものを、まあ、こう我々は僕なんか特に見逃してしまう、それは確実な一手なんだけれども、その外にある豊かなものを得られなくなるというのは、まさにその宮沢賢治のこう面白さをこうなんで理解できないかっていう、あの 僕なんかは宮沢賢治の話、大隈くんとかあの神田さんみたいにはあんまり理解できないから、 な頭で知るっていうのはそのなんか自分の中で当たりつけるんです。ここを知ると勉強になるかだから知るんだけれども、うんうん、その、まあ、外に連れ出してくれるような、
うんうん、
その制約なのかそれ自由なのかわからないけれども、その設定って非常にどうしたらいいのかなって、うんうん、特にこういうこの今日本っていうこの国で生きている人間にとっては自分の椅子、要するに経済が落ち込んでいく中で自分の椅子を、入れるこう死守するためのライスワークと、
うん、
それとはまた別のもっともっと自分の人生クオリティオブライフ QOL を高めるためのライフワーク、
うん、
ライスワークとライフワークっていうのはあの簡単にはこう両方両立するの難しいな、あるいはライフワークって何だろうか、そもそもそれがわからないっていうところもあるんじゃないのかなとか思うんですけれどもね、
うんうんうん、
なんかやっぱその制約の話、制限、その宮沢賢治なるものを宮沢賢治ならざるもので語ると、もうそれってやっぱり表現手段にどうしても制限かかるし、
うん、
もうなんか脳みその中にある言語ならざるものは絶対言語に落とし込んで発露させない限りは伝わらないわけじゃないですか、うん、もうその時点で制限かかると。で受け取る側にも知識の制約があって、
うん、
あの汲み取りきれたり汲み取りきれなかったりで、絶対何かしかの制限はもうかかる、制約はかかっていて、でそれで言うともう例えば時間とかも有限 でその時間っていう制限の中でじゃあ1年間の授業カリキュラム組んでとか、うん、仕事の生産性上げてとかになるわけじゃないですか。でやっぱりいろんなものがこうね、そがれていきなくなっていき、だから本当だったらやっぱり一冊の本を3年かけて読みたいですよね。でもそれがもうできないし、何のためにやるんだみたいな話にもなってきてて、
そうね、
なんかそのやっぱり自分のその枠の外に出してくれる何か偶発的な出会いとか、やっぱりゴールを生産性高めるためにゴール決めて、ね、何かしたりインプットするときにアウトプット決めたりしなきゃいけないわけですけど、なんかやっぱそれだけだとどうにもこうにもなんか枠の外に出ていくことってもうなくなってきたりすると思うので、なんか、うん、
でもね、なんか僕それを今湯森さんの話聞きながらふと思ったのは、うん、前もこの袋ラジオで喋ったかもしれないんですけど、あの僕の知り合いのね、あのダースレーダーさんってラッパーのダースレーダーさんがと話をしてる時に、その音響の話になった、音響システムの話で、まあ、あのラッパーだから収録するわけですよね、
うん、
で一流のミュージシャンとかいろいろこうやるわけですよ。でその一流のミュージシャンの人はこうなんか音を例えば取るとか、歌だったら歌をファーって喋ると、であの表記上は音がもうなくなってるんですよ、あのゼロになったと、デシベルみたいなものがゼロになってるんだけど、なんかまだ奥で聞こえてる気がするんですって。すごい音響がいいものだったりとか、熱の高い音楽を聞くと、それは分かんない、そので電子には分かんない、コンピューターじゃ読み取れないところを人間が聞いてんのか、それかどうか分からないけど、なんか奥があるように見えるらしいんですよ。でもやっぱそれはすごいレベルの高いもの、
うん、
その音響のレベルが高いってこともそうだし、多分自分の熱が高い時だと思うんだけれども、なんか奥が聞こえると。でそうなると不思議なもんで、最初からその奥が聞こえるような音を作ろうと思っても多分それは設計できないでしょ、
うんうん、
ってことはそのものすごい頑張ったりとか、すごくレベルの高いものをした時だけにその音が聞こえるんだとするならば、うん、もしかしたら一周回ってですよ、あの別に自分がそれなりにこう意図したものでもいいけれども、意図したように意図したものが生まれるってことかも、ことでもものすごく真剣に頭の中いっぱい考えてやっていたら、そのゴール見据えたゴールがゴールしたんだけど、ゴールのもっと前にもあこれあるかもっていう何かがその次のステップにあのつながるものが見えるかもしれないというふ
う
に、見るんであれば、もしかしたらその我々がやってるライスワークですか、生きるためにやってることでも、もしかしたらなんかその取り組んだ先に何か見えるかもしれないし、宮沢賢治はもしかしたらそういうもので、まああの人は多分幸運だね、まあ、それこそ家の関係であんまりライスワークしなくてよかったから、まあ幸運なものばっかり見えてたかもしれないけど、私たちもそういう言い方はできるかもしれないよね。
いやでも最近そういえば思いました、あの会社であの DX って今流行ってるじゃないですか、うん、
デジタルトランスフォーメーション
でやれって言われて何しようかなみたいな。で私はそもそも DX ってやりたいことあるからそのためにやるんでしょと、 デジタルを使ってやりたいことを成し遂げるためにこうどこにじゃあそうデジタル当て込めるかなみたいなのを考えるって思ってたんですけど、そうじゃなくてデジタル化する、何かをデジタル化する、デジタル化できる領域ってなんだろうって考えることで、あの逆に思ってもなかった効率化がもたらされたりとか、なんかその発想の起点としてこう、まあ、真逆だったんですよね、まあ、どっちもありだと思うんですけど、これを成し遂げたいって言ってじゃあそのためにデジタル入れようとか、それもいいけど、もうそもそもデジタル化を目的に物事を考えていって、でそれは私は全然本質的じゃないって思ってたんですけど、そういう発想でもやっぱり何かがもたらされたりする、だから制限を決めたりとか何かを決めて動くことで得られる何かはやっぱりあるから、まあ、どっちかだけじゃなくって、その縦横無尽にっていうかこう行き来できることが大事だなっていうのは思ったなって思い出した、
うん、手段が目的かっていうことをあまり固定化しすぎない方がいいかもしれないですよ ね、つまり自分がやってるしょうもないと思ってるかもしれないけど、やり続けることで見えてくるかもしれないし、まあ、逆もあってそれいつまでやっても同じだよっていうこともまあ十分可能性としてあるから考えなきゃならないということで、まあ20分がちょっと過ぎたので、まあ、あの熱の高い話にあのなってきたので、一旦今週はここで収録をこれにして、来週この続きをまたやりましょうということで、フクロウラジオ今日はあのこのままということで、来週あの、更新するのはこの続きの話をしたいと思います。